男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
はい、OK です。
ああ、よかったです。
7秒超えになったので、これ多分収録が可能なので。
あのあれですか、タピュールには7秒の壁というのが存在するんですか。
そう、それでプツッと切れたら終わりなんです。あかんです。もう一遍再起動が必要になってくるので、そこら辺がなかなか難しいところなんですけどもね。
なるほど。
いや
ですね。
はいはいはい。何でしょうか。
ライフ。はい。
あ、それいきなりバーン始まらなかったね、これね。
そうなんですよ。今回あれですよ、映画の話をするため
収録は分割されてても、
うん。
ライフの話はちゃんとやらなかった。
別に雑談してもいいんですけどね。
いや、雑談すると長なるからな。
そうなんですよね。
そうなんですよね。はいはいはい、はい、ライフを見ましたか。
そう、ね、珍しく総帥さんからですね。
そうなんですよ。
普通の映画を推薦されるという。
まあ、あまりに普通の映画で、
うん。
いい映画でしょ。
いい映画ですね。
泣いてくれたこれ。
泣きはせんかったかな。
泣きますって。あのね、
うん、
映画で言うとね、
うんうん、
何に近いかな。最後ラストシーンあたりはね、
うん、
何やろ、フォレストガンプでもないしな。
フォレストガンプ泣かへんしな。
あれですわ。
何ですか。
ニューシネマパラダイス的な。
わ、見てない。
そうでしょう。泣けまんねん、これが。これがラストは、若い時見た時のニューシネマパラダイスは泣けません。
あはははは。
でも今この時代、この年齢になって、
ほうほうほう、
ニューシネマパラダイスを見ると、
何歳以上が泣けるんですか？
ね、
うん、
そうやな、35からかな。
あ、ほな僕もいけるんですね。
全然泣けます
ね。おっとっとっとっとっと。
ね、ただし最後まで泣けません。ほんまの最後だけ泣ける。
あははは
そんな感じ。
僕あの辺のね、ベタな映画で、
うん、
いわゆるベタな、そのどうですか、泣ける映画として紹介される。う
ん、ベタ作品ね。
そうそう、映画の中では、うん、僕トップは、
うん、
ショーシャンクなんですよ。
あー、俺見てないね、それ。あの、電気ビリビリ
電気ビリビリ、それグリーンマイル、グリーンマイル。
あ、そうかいな。
そう。
ショーシャンクは何、明日へかける橋みたいな話なんじゃないの。
それあれでしょ、サルゴリラ、チンパンジーでしょ。
そう。何、あ、ショーシャンクは無実の罪で、
うん。
囚われた、
うんうんうん。
男の人が、
うん。
さて、どうやって無実を晴らすかっていう映画ね。
まあまあ、およそそう思ってもらっておいていいです。
ああ、そうなんや。
うん。
それがなんかベタすぎて、何遍か借りてるんですよ。3回か4回ぐらい借りてんの。
あ、マジですか。
レンタルはしてるけど、その後見てないです。
あ、全然。あのね、ショーシャンクは普通に見るべき。あ、
ほんまに？
見たらいいですよ。
なんかあれを待ってるんですよ、テレビ。テレビで、金曜ロードショーあたりで、
うん。
ふわーっと流れてんのを、
散々やったでしょ、もう。
9時ぐらいからボケーっと見て、
うん。
あ、ちょっと映画って言いたい。それぐらいの感じ。
あーはーはーはーは
ー。ただ、金曜日になると、
うん、
僕自分とこのラジオの編集をやってるんで。
そうでしょう。
映画全然見てないです。
見てないでしょう。
全く見てないです。
まあ、最近金曜日にね、9時ぐらいからテレビつけたところでやってる映画言ったらハリーポッターしかないですから。
そうですね。まあ、ここはね、ハリーポッター大特集なんで。
そう、
ハリーポッター。今これ撮ってる時期は。
6週ぐらいやってますからね。
もうええわ。魔法ええわ。その、なんや、わからんのええわ。
もう、ハリーポッター大人なってるし、ね。
ハリーポッターの俺悪役に似てるって言われてるんですけど、
ハリーポッターの悪役。
長髪の鼻がちょっと長い人。
あの人悪役じゃないでしょ。
先生の役よ。
うん。
先生の人。
何でしたっけ、スレイプネル先生かなんかでしょ。
あ、言うの俺知らんのですよ、うん。ハリーポッター一個も見たことないから。わかる。あの人、なんちゅうしてたかな、ヒュージャックマンじゃないし、なんかそんな名前の人に似てるんですって。
はいはいはい、はい。
で、実際見たら、あ、確かに見て、似てんなと思って。
似てるかな
ぁ。ダイハード1の、
うん。
悪役の総大将ですわ。
最後ビルから落ちてくるやつ。
あ、そう。あの人なんか似てんねんって。似てると言われれば、そういえば似てんなと思って。目の感じと鼻の感じがなんとなく似てんなと思って。思って見てた次第なんですけどね。
ハリーポッターの先生、スネイプ先生。
スネイプ先生。
スネイプ先生は誰がやってたかっていうと。
はい。よろしくお願いします。
スネイプ先生はアラン・リックマンがやって
る。アラン・リックマン、そう、僕今日本のアラン・リックマンって言われてるんですよ。
アラン・リックマンダイハードの人でしょ？
そうそう、ダイハードの1の大将でしょ？
3の大将のお兄ちゃんでしょ？
あ、3の大将なんや。
いや、3の大将は、
うん。
1の大将の弟なんですよ。
あ、そういうことだ。
うん。
仇として現れるやつね。
そうそうそうそう。
じゃあ、一の大将なわけね。
そう、あの、金光ビルを襲う人でしょ？
はいはいはい、そうそうそう。もうちょっと若い頃のアラン・リックマン？
うんうんうんうん。
なんですよ。
うん。
だから別にあの、アラン・リックマンに似てると。
そうそう、ハンス。
ハウス？
ハンス、ハンス。
あ、ハンスか。びっくりした。ハンス役。ハウス、人食う映画かと思った。ピアノが人を食う映画かと思った。伊丹十三監督の。
それハウスじゃない。それ何やったかな？何やったかな？なんたらハウスでしょ。
知りません。僕そのあたりのホラーっていうもんがね、
うん、
全く見ないんで。
あのブツブツのマカカのおっちゃん出てくるやつでしょ。
ブツブツのマカカのおっちゃん。見てないからな。なんせ。
なえたかな、スプラッターハウスちゃうしな、なえたかな。
あ、だからそういうのあるんだね。伊丹十三やったっすよね。
そうそうそう、
伊丹十三さんちょっとホラーやりましたよね。
スイートホーム。
あ、スイートホームな。
うんうんうん。
あったあった、そんなやつ。
そうそうそう、ファミコン出てた。
全く見てないけどね。全く知らんけど。
ライフ、ライフ。
あ、ライフな、ライフ。ライフの話しましょうや。
ライフの話しまし
ょうか。ライフがどんだけ映画かっていう話をしましょうや。
ライフでも僕泣かんかったっすよ。
え？泣くことだらけなんだけど。
泣くことだらけ。
ほぼ、
だらけ。
二時間の間のほぼ泣いてるね。
え、あの、あれですか、なんか、
ほぼ上級ね。
なんかあの、上司と CG バリバリの映画のところで戦いまくってるところとかで泣くんですか？
泣きますね。
泣くんや。
あそこも。あそこは別に泣かないですわ。
なんか、アベンジャーズみたいなとこね。
あの人、何されたの？ね。ナイトミュージアムの人ね。
はいはいはい。
主役の人がね。
ナイトミュージアムで自殺してない方の人ね。
あ、そう、自殺した人も今んのか。
ナイトミュージアム、だってセオドア・ルーズベルト役が、ロビン・ウィリアムスですから。
あ、そういうことか。
うんうん、うん。
あ、王様みたいな役ね。
王様じゃない。大統領。
俺全然、ナイトミュージアムっての見たことないんですよ。
あ、ほんまですか。
あの人の作品自身を俺見たことなかって。
はいはいはい。
あ、この人はナイトミュージアムの人やなと思ったんです。
はいはいはい。ベン・スティーラー。
ベン・スティーラー。
はい。
そうそう。あの人コメディアンなんですね。
もともとメリーに首ったけとか。
あー、そうか。
うん。
メリーに首ったけの精子かけられる人か。
精子かけた人。
精子かけた側か。
オナニーしたら、
うん、
好きな女の子の家で、のトイレでオナニーしたら、
うん、
ビューン出て、
うん、
で、天井にピチョーンってついて、うわーって思ったけど出たら、その後から入った、
うん、
キャメロン・ディアスが髪の毛セットするわ言うてところに上から精子落ちてきて、精子で髪の毛固まったから、なんぼかピーンって立ってるっていうシーンですよ。
アメリカ人ならではの、ネタですよね、それは。
そうそうそうそう。
ネタ出てますよね。
はいはいはい、はい。
そう、あ、そうなんや。ベン・スティーラーってそれの彼氏役や。
そうですよ。
あ、そうかそうかそうかそうか。そこで出てきた人か。
もともとサタデーナイトライブでコメディやってたみたいです
けどね。大体ね。大体お笑いのやつらはサタデーナイトライブでやっとるからね。
うんうんうん。
その中の一人。エディ・マーフィーの後陣を拝したっていう、ね。なんなんそのサタデーナイトライブって。
サタデーナイトライブね。
そんなにすごいのかって思うよね。
まあまあまあまあ。
そんなすごいか？
焦点みたいなもんちゃいますか？
焦点ってアメリカで言う。
そうそうそう。
8時にはみんな見てる。
うん。
古くから言うと何？ダン・エクロイドと、
うん、
あは誰や？
てーてれって、てんてんてれってんのとか、あやつ
で。そうそうそう。ブルース・ブラザーズ。
ブルース・ブラザーズ。
ダン・エクロイドとあと誰やったっけ、亡くなった人ね、すぐ。
はいはいはいはい、はい。
めちゃになってすぐ亡くなった人ね。
うんうんうん。
あの人から始まってエディ・マーフィーとかは出てくるし。
そうそうそうそう。
で、今度またベン・スティーラーが出てくるし。
そうそう。
どうせあれでしょ、ベターな作く感じなんでしょ、毎回。
あのね、アメリカのテレビのコメディで、ね、結構ベタですよ。
あれってバラエティーなんでしょ？サタデーナイトライブ。
まあまあまあ、どっちかというとネタ見せ番組に近い感じしますけどね。
ああ、あれみたいなやつが10チャンネルじゃないかね。日本テレビの。
うん。
なんかそういうやつの面白、畑陽子が売れたみたいなもん。
あ、そうそうそう、そういう、そういう。
そういう位置ね。デッカちゃんが売れたみたいなもん。
デッカちゃん売れたかな、あれ。
デッカちゃんぐらいの感じ。そう。
ああ、
そういうので出てきた人がベン・スティーラー。
ベン・スティーラー。
ナイトミュージアムで脚光を浴びまして。
はいはいはい、はい。
あとね、主役格になりまして。
まあでも結構自分で監督なんかもやってますよね、ベン・スティーラー。
そう、なんかいろいろやる監督さんらしいですね。
うんうんうんうん。
で、今回のやつも自分で題材を見つけて。
はいはい。
なんていうやつじゃない、ライフっていう名前じゃないですけど。
だからもともと、だから映画あったんですよね、虹をつかむ男。
あ、そう。
うん。
大昔に？
そうそう。だから、その虹をつかむ男っていう映画がありきで、西田敏行も虹をつかむ男ってやってたでしょ。
あ、何鶴取りに行くやつ
鶴取りに行くやつ
杉田薫が娘
何それ
いや、あの、みんな、三人娘を育てる話
それ、竹中玄太
そう。池中玄太。
あ、池中玄太。
南光さんよね。南光さんよっていうやつで。
いや、違う。
違うの
違う違う。虹をつかむ男って西田敏行映画一時2作ぐらいやってたでしょ。
あ、そう、知りません？
あのね、
西田敏行って言うと三級先生しか知らんもんね。
三級先生の話は前したからもういいんです。
競歩の話。
競歩の話ね。趣味競歩っていうやつ、ね。
趣味競歩の人。
じゃなくて、釣りバカが一通り終わった後に、
はい。
虹をつかむ男って言って、
お
あの、古い、なんか、高知かなんかの映画館の、館長役で出てて、で、なんか昔のあの、なんですか、あの、二番館とか名画座、うん、名画座の、をなんか苦しいながらも経営してますみたいな山田洋次の映画。
あ、そう。
はい。の、あの。
それはあの、なんやって、先生とか、なんかそういう話じゃないの？
じゃなくて、じゃなくて。
あの、山田洋次先生の、学校っていう話じゃない、
うん、そうそうそう、学校じゃなくて。
ないの？
学校は学校やから。
学校は学校でしょうよ。うん。見ることもないけど、あの、あの映画ね。
うん。
うん。
そう。そう。が、2作ぐらいあった、その元ネタになったんが、虹をつかむ男。
でも全然違いますやん。
うん。
ライフの方が近いですよ、話としては。
うん。
短編なんですよね、もともと。
そう、あの、小説のね。
なんか、その一編の短編で、
うん。
えらく妄想癖がある男の、
そうそうそう。
いろんな妄想の上になり、うん、いろんなことをやってる話っていうのがらしいんですけど、
うんうんうん。
まあまあ、その、そういう部分は、まあ若干、
うん。
スポイルされつつ。
されつつ。
まあまあ、で、話のきっかけとしてはいいですわ。
うん、うん。
ああ、そう、それで全編的に行くんかなと思ったら、
そう。
途中から話が変わるんですよ。
どっちかっていうと、これまで地味な人生を送ってきた人が、あることがきっかけで、なんかこう、踏み出していくことによってこうなりましたっていう映画ですよね。
そこ、
うん、
俺が弱いのがそこ動き出そうぜっていう。
ああ、なるほどね、
うん。あそこはおっちゃん弱いな、おっちゃんらは。
あの、おっちゃんが弱いっていうか僕ね、この映画見終わって思ったのは。
ああ、言うてくださいよ。
坂口さんはこの映画に弱いやろなって思いましたね。
ハマった、ハマった。最高にハマった。
あの、ベン・スティーラーに、
うん、
坂口さんは、自分を投影したでしょ。
当たり前じゃないですか。自分の人生じゃないですか。
っていうか、
ね。ライフですよ、それ。
っていうかね。あの、主人公は40過ぎのおっさんで、
はいはい、はい。
はいはいはい。もともと、なんかこう、アーティストになりたかったんですよね。
ああ、そっか。違うじゃん。うん、あれ、バックパッカーになりたかったんじゃん、あのおっさん。
あの、バックパッカーにもなりたかったですけど、もともとあの、スケボー上手くてとか。
ああ、そっか。スケボーもまあまあやっとると。
で、写真もどっちかで自分が撮りたかったぐらいの人じゃないですか。
ああ、そういう人な。写真の才能を、まあ、認められたというか、写真もやっとったから、
うん。
ライフ氏の写真担当。
そうそう、ライフのフィルム保管係みたいなね。
フィルムを出してくる人。
そうそうそう。
ね、あの役っていうか、その部署なんですよ。
うん。だから、そういう、なんですか、自分が好きなものとかはあって、そこで華々しい活躍みたいなのは夢見てたんやけども、あんまりそういうところでの才能にそこまで恵まれていなくて、今まあそこの関係には携わってるけども地味な生活ですよじゃないですか。
はいはいはいはい。うん。
あ、坂口さんそういえばデザイナー志望やったなと思って。
デザイナー志望じゃないね。デザインをやっとってんな。
やっとったんでしょ。
やっとったんやけども。
やってたけどもでしょ。
でも、うん、もう今やってないっていう。
そうそうそうそうそう。
あ、要はあんな仕事やっとったな、ぐらいの話で。
はいはいはい。
なっとるわけですけどですよ。
うん。なんか、その辺、あの、坂口さん、そらハマるやろ、と思って。
そこなんですよね、うん。結局ね、動き出さんやつは、
うん。
何も変わりませんと。
あははは。
散々僕ら昔から言われてきたんです。
誰にですか？
いろんな人に。
いろんな人。
いろんなお兄さんたちに。
はいはいはい、はい。
おじいさんになりかけてますけど。そらに、だいたい飲みに行ったら、毎日おもんないっすわーとか、
うん、
全然自分認めてもらえないんすよーみたいなこと。え、
それはあの、坂口智則何歳なんですか？
いくつぐらいやろう。30とかそんなもんちゃいますか？
あ、もう割と言ってたんですね。
30、35とかそんなもんちゃいます？
あ、まさに今の僕の。
ずっと言うてましたね。40歳になるぐらいまでずっと言うてましたわ。
要はネットラジオやり出すぐらいまでは言ってたって感じ。
ああ、言うてたね。ネットラジオという手段を見つけるまではやってたんちゃうかな。
あ、これ手段やったんですね。
おう、なんか一つの手段ね。
うんうんうん。
ネットラジオって、まあまあまあね、ネットラジオが全部ではないですから。
まあもちろんね。
そうそうそう。それを言うまでいつもなんかおもんないです、毎日毎日と。
ほうほうほう。
全然ですわと。
同じことの繰り返しやと。
そう、でも、それはな、お前、なんかいろいろやり出さんことには。
ほうほうほう。
なんも始まらんよと。
うん。
みんなに言われて、
うん、
動き出すって何やねん、よう分かれへんわっていつも思ってたんですよ。
just do it やと。
そんなん仕事サボってどっか行くわけにもいきませんやん。話でしょ、休みの日はパチンコに行かなきませんやんみたいな
話。割とあれですよね、その頃の坂口は飲む使うですよね。
荒れてますよね。
荒れてますね、人生グダグダですね。
かなり大波小波ね。荒れとる荒れとる、もう別にっていう感じ。あんしねえって感じね。
はいはいはい。
そんな感じなんですよ、主役も。
うん。
まあ、やたら、金も、なんか、ローンとかもある。
うん。
お母ちゃんとか、そんな、もう、面倒見なあかん。
どっちかというと、いい人キャラですよね。
すごい、本気で、その、うん、強気で何も物も言えない。
うんうん、うん。
この部署行きたいって言ったら、その部署で一生懸命やるタイプの人。
はいはいはい。
ただ、たまに、妄想癖がありますと。
うんうんうん。
で、なんかその世界に入り出すと、誰の話も聞かずに、うん、なんかずーっとそこのストーリーを考えてしまうと。
うんうん
う
ん。
いうタイプの人ですわ。
はいはいはい。
それが、どうなるかと。いうことなんですけども、まあね、とある人は、うん、まあ写真家の人。
うん。
元マドンナの旦那から。ね、ライフの主役、メイン、なんつうのあれ、ライフのカメラマンさん？
ライフと契約しているプロカメラマン。
フリーカメラマンってやつ、
ね。フリーカメラマンですね。
その人がいつも、なんでそんなに威力のある人なんやろか。
まあまあまあまあ、カメラの腕で食ってますようなんでしょうね。
まあまあ、ストーリーの中ではね。
そうそうそう。多分
その人が送ってきた写真に関しては、
うん、
もう、すぐ一も二もなく採用すると。
まあだから、篠山騎士みたいなことですよ。
ああ、そういうことか。
うん。
宮沢りえの写真集みたいなもんか。撮りましたみたいなもんか。
サンタフェですよ。
サンタフェをサンタフェの扉を送りますみたいなもんです。
そう、ヌード写真を撮りますっていう話じゃないって分かっているのに、とりあえず女優を口説き落として、ヌードにさせてしまうで有名な篠山紀信さんレベルですよ。
それぐらいの大御所。
そう。だからあれですよ、篠山紀信の家行ったら、
うん、
そのヌード写真集としては発表したことのない女優なんかのヌード写真が山ほどあるという
噂が。ほんま？
ほんまですよ。
篠山騎士の息子ほんなら、
うん。
えらんことはしとるな、それで。えらんことは絶対しとるよな、それ。
いらんことしてるでしょうね。
いやー、そんな俺も篠山騎士の息子に生まれなかったわ。宮沢りえの抜けない写真集ではな、ちょっとな。
お母さん、南沙織ですよ、ほんで。
ほんまや。ほんまや、沖縄出身。全然お母もちょっと出てってほしいね。お母出ていけやって話になりたいよね。いいな、いい家に生まれとんな。
そうですよ。お母さんね、永遠の17歳ですよ。
うわぁ、くっそー。俺もそんな奴に生まれたかった。ダメだった。
わかんないですよ。坂口さんのお父さんも実は女優の裸の写真とか隠し持ってる可能性はありますからね。
まあね。うん、まあね、なかったけどな。
だから、道端三姉妹のヌード写真ぐらい持ってるかもしれないですよ。
そうやな。うちの親父は、春日八郎に似てるんで。憧れのハワイ航路ね。
春日八郎
ね。春日八郎にそっくりなんですよ、うちの親父。
もう顔わかんないっすよ。
実家がとかで僕は子供の頃に、親父がいろいろ、まあ親父と一緒にうろうろ回るわけじゃないですか。
はい。今、春日八郎の顔写真出たら似てるのなんとなくわかる。
遊びに行ったら、大体実家の人たち、うん、おい、はっちゃーんって言うんですよ。でも親父八郎とかいう名前じゃない
んですよ。坂口さんあれでしょ、目がお父さんに似てるでしょ。
ええー、と、似てんのかな？ 似てるかもしれない。骨格はあんまり似てないんです、俺。
うんうんうんうん、
骨格はお母の方に似てるんですけど、
うんうん、
で、は多分親父ですね。
あ、春日八郎ってあるでしょ、風車の屋敷に似てる人でしょ。
そうかな。オールバックの人でね。
そうそうそ
う。うん、春日八郎ググっていただければわかる。
死んだはずだよ、おとびさんですよ。
もうあれ、ほんま似てるんですよ。僕でもあれ似てんなと思うんですよ。おえ、そっくりやなと思って。
あーはーはー
で、はっちゃんはっちゃんって実家で言われるんですけど。
うん。
なんではっちゃんって言われるかよくわかれへんなと思ってたら、なんやねんって言ったら、なんか写真が一枚出てきて。
はいはい。
写真が出てきたなと思ったら、
うん。
エースコックそっくり大賞っていうやつが。テレビ。テレビに。
わ、一社提供や。
おう。エースコックの、それを俺破ったんですよ。ビリビリビリつこった時に。
はいはいはい。
ボールクソ怒られて。
怒られて。
してて、みたいな話に。
思い出じゃないですか。
いや、でもそれ後で補修は聞いた、補修はしたみたいなんですけど。
うんうんうん、うん。
それが、なんか、そこのどこかに映ってるって言われて。まあ、要は予選落ちやったらしいんですけどね。
あ、そうなんですね。
世の中にはもっと春日八郎に似てる人が山ほどいてるんです。そっくりさ、そっくり大将は。
なるほど、なるほど。
ああ、それに出てたから僕、やっぱりその DNA 若干、ね。
うん。
いただいてますので、う
ん。言われてみれば坂口さんも若干春日八郎似てます。
目でしょうね。
目ですね。
目元やね。
これ目元よう似てますね。
ほんま。
うん。
鼻とか骨格は俺違うと思うんやけど。
いやでも鼻も割とシュッとしてるじゃないですか。
シュッとしてます？
うん。坂口さんね。
あ、そう。ほんなら春日八郎やな。
春日八郎ですよ。
そのイメージしていただくのは春日八郎でいいと思います。
あの、カラオケで長崎の女とか歌うとものすごくおっさんから受けると思いますよ。
おい、よっしゃ。ほんなら次、憧れのハワイ航路とか歌おうかな。うん、それに行くわ。何の話やったっけ？
何の話？ライフ、ライフ。
あ、ライフね。
うんうんうん。
そんなんなんですよ。
うん。何の話やってる？
どこまで行ったの今、ライフは。
ライフは、だから、あれですよ、カメラマン。
あ、カメラマンな。だからカメラマンから、ある日送られてくるんですわ。
うんうんうんうん、
写真がいつもネガーとかが送られてくるんですけど、うん、まあいつも郵送なわけですよ。
うんうんうん、
で、そこで、うん、しかもライフも、紙媒体をもうやめますと。
やめますと。
いう話になって、それもまあそれなりに近寄ってきて、最終のライフが出ますと。
うん、最終号の表紙にこの写真を使えって言って。
これはぜひ使ってくれと。
うん、
俺からの指示だっていうことで、それは一も二もなく最終号の表紙になるわけなんですけども、うん、それが、何番のネガだっていう。
25番。
25番のネガがあるから、それを使ってくれって言って向こうからメールが来るんですけど、うん、その25番のネガだけがないんですよ。
はい、そう。なんか24番はあるけどな、みたいなね。
むしろ26番もあるけどな、みたいな。25だけないよね、みたいな話で。
はいはい。
新しくこう首がすげえ変わる経営者の人からもその25番のネガっていうのをすぐ持ってこいよって言われるんやけど、ないもんやから、ないですとも言われへんし、いやなんかあれって今現像回してますね、ちょっと待ってもらえますかみたいな。
ごまかしつつね。
ごまかしつつ。
はいはい、時間稼ぎつつ。
時間稼ぎつつなんやけど、これどうしてもニッチもサッチもいかんと、いうことで、ネガもないし、これは、ちょっと探しに行かない。
ちゃう？こう、世界中を飛び回っては写真を撮っている、どこにいるかもわからないカメラマンを追いかける旅に出なければいけないと。
そうそうそう、追いかける旅に。でも自分はそんなもん旅に出てる場合じゃない。仕事でも忙しい。
っていうか、クビなるしな、言
う
てね。
もう仕事終わりなんやから、
うん。
こんなんせなあかんのかいな。って話ですけども、はいはい、でもそのネガのことも気になると。
はいはいはい。
うん。ネガを一度も我々をなくしたことはございませんと。
うん。
うん。いうことで、なんとかせなかった。
はいはいはい。
いうことで、なんとなく手がかりを探しつつ。うん、
だから、これまで地味な人生を送りつつ、その母親や妹の世話を見つつ、
うん。
なんかこう、どうですかね、与えられた人生を生きてきたみたいな主人公が初めてこう自ら旅の中に飛び込んでいくみたいなね。
っていう話ですわ。
はいはいはい。
だから僕らが急になんかそのどうしても必要なもんが、
うん、
昨日撮った音声が、
うん、
イギリスにございますと。言われて僕が仕事休んでイギリスに音声取りに行くみたいなも
ん。山本さんが USB メモリーを持ったまま行ってしまったと。
USB メモリーをホテルに忘れましたと。
はいはいはい。
それ取りに行ってくださいね、言われて。山本さん次ソビエト行っとるわけで。
ソビエト。
ソビエトに僕ちょっと行きますから。
興味ソビエトに。
ああ。
かれこれ24年ほど前に亡くなりましたけどね、ソビエトで。
ソビエト連邦の方行きますから。
はいはいはい。
はい、ちょっとそれどうしようもないので。
USSR ですね。
あと持っていきます。山本さんの記録は、イギリスのホテルに泊まってたというところぐらいまでしかなんとなくわかりません。
ないと。
もうとりあえず、なんとなくどこにおるかも知らんけど、イギリス行きましょうって話です。
あーはーはーはー、大冒険。
自腹でイギリス行きましょうかって話ですよ。
おー、金持っちゃな。
そうやですわ。それで、イギリスに行って、その人をずっと追跡するって話なんですけどね。
そうですね。
よかった。
よかった。まあ、金のかかった映像。
もう、いいっすね。
あれ、ロケ班に金かかったやろ。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。